ここまで続きました。久々ですが、オープン2チャンネル100物語の、なんだっけ、44話目、から、やろうと思います。はい。というわけで、早速行こうかなと思うんですが、ジタレス読みで29おっちゃんこん続きが来たと、はい、おっちゃんじゃないですか、アザスで30、勇さんこんばんはと、晩はです、今日も拝聴させていただきますと、アザスで、31、おいすと、おいすです、今日は休日と仕事です、部屋片付いたら焼肉しようなと、うん、よくわかんないですけど、部屋片付いたら、引っ越ししてあれなんで、逆に言えば部屋別にまだそんな荒れてないんですけど、はい、やるなら今だと思うんですけどね、まあ、もう飯食いましたけど、で、行きましょう、44話目から伝説スポット突撃団という題名の話で、タルタルさんの話からいきたいと思います。うちの地元の山にはややオカルトめいた伝説がある。この山の頂上に池があるのだが、500年前にこの地方を支配していた武将が敵に攻め込まれて逃げられず、馬と共にこの池に飛び込んで死んでしまったと言われる。以来毎年大晦日の晩になると、この池に馬の櫓だけがぷかりと浮くという話だ。自分はこの話を確かめようと、4、5年前の大晦日の晩にこの池に突撃した。大晦日の夜に山登り、どう考えてもバカである。山道はよく釣りに行くので懐中電灯だけで進める。頂上に到着、11時、寒い、雪まで降ってきた。さて、懐中電灯の明かりで池の表面を照らす。草が生えてるのみ。11時に頂上に着いて12時になった。さすがに飽きてきてもう降りようかと思い始めた頃に、池の向こうから何かの音がした。どんどんどんどんどんと響くような音。明かりを向けたが何も見えない。音は断続的に辺りに響き、その度に自分はだんだん恐ろしくなってきた。懐中電灯の電池を入れ替えて周りを照らしたら、池の上にポツンと赤い玉のようなものが見えた。そ、人玉か。しかしそれは動きも揺らめきもしない。どんどんどんどんどんと音がまた響く。ここに至って急に強い恐怖を感じた自分は、赤い玉から目をそらし、そそくさと下山した。後にあの山のことを親に聞いたら、あの山は昔は都市徳人の出る山だと言われていたという。都市徳人がなんだか親に聞いてもわからなかったが、ただ大晦日に出現するというあの赤い玉のようなものがそうだったのか。しかし自分はもう確認に行く気はしない。あれを見ること自体が非常に良くないことのような気がするから。以上、伝説スポット突撃団っていう題名の話でございました。で、次いくまにジータですよ。32、おっちゃん来てたと、おっちゃんじゃないですけど来ました。ツイッター開いたらおっちゃんの告知がトップに来て乗り遅れずに済んだと。はい、もうツイッターで書くんで、で、次第45話目バイバイ、雷鳥1号さんの話。知り合いの話。彼女の家は墓地のすぐ横にある。まだ幼い長男がいつも決まった場所にバイバイと手を振るのだそうだ。誰もいない墓所の中に向かって。 先日友人が同い年の子を連れ遊びに来たのだが、やはりその子もそこに向けてバイバイと手を振っていたという。どうにも気持ち悪いけど、別にそれ以上怖い思いはしていないんだよね。そう言って彼女は顔を潜めていた。以上、バイバイっていう題名の話でございました。これなんだ、最後の漢字が読めない。何度か見た気がするけど、しかめてだった。そうか、しかめるね、うん、確かに。そ、あの文章的に何目でが合うのかなと思いながら、追っかけて結局分からず到着しちゃったんで、潜めてって言ったけど、潜めてって意味わかんねえよと思いながらも言ったけど、はい、間違えました、すいません。で次33ジータレス読み、おっちゃんさんこんばんはと、まあ、おっちゃんさんじゃないんですけどこんばんはです。久しぶりにリアルタイムで聞かせていただきますねと、あざっす。で次、第46話目バレンタインの復讐、酔い待ち草さんの話。緩和9代看護師の友達から聞いた話。医者の A 先生は若くてスポーツもできてハンサムで、当然モテていろんな女性と付き合っていたらしい。ある日、女医の B 子先生と結婚が決まったと聞いたときはみんな驚いた。なぜなら直前まで同じ女医の C 美先生と付き合っていたから。その上 B 子先生が妊娠しているというのだ。結婚式はお腹が目立たないうちにと2月になってしまって、表向きはバレンタイン婚だとお祝いされていたけど、何か起きそうだと周りは思っていた。案の定結婚式も終わって浮かれてた A 先生が病院で電子カルテを開いてみると、真っ白というか、なんと予約が全部キャンセルになっていたらしい。手術室の予約も全部。 A 先生がログアウトし忘れた ID を使って誰かが消したというのだ。結局犯人は分からなかったけど、みな C 美先生がやったと思っているそうだ。幽霊よりも生きている人間の方が怖いというお話。以上、バレンタインの復讐っていう題名の話でございました。で次、第47話目原因不明の雲隠れ、川瀬さんの話。大学3年の時のことを、当時剣道をやっており毎日朝練があった。部室はグラウンドの向かい側にあり、朝事務所で部室の鍵を受け取って、開けていた。ところがその日はなぜか全員が鍵を取ってくるのを忘れて部室の前に立ち往生した。先輩の一人が1年の A に事務所まで鍵を取ってこさせた。しかし5分経っても10分経っても A が戻ってこない。事務所は部室から見てグラウンドの反対側にあって距離があるのだが、それにしても遅すぎである。しびれを切らした先輩が別の1年部員 B に事務所へ行かせた。 B はしばらくして戻ってきて、事務所にあった鍵は A が持って行ったこと、 A が来たのは10分ほど前だったことを伝えた。要するに A は事務所までは普通に着いたが、鍵を受け取った後行方不明なわけだ。 A は性格が真面目で先輩たちにも好かれていたし、突然いたずらをするとは思えない。とにかく A が鍵を持ったままいなくなったので、部室のドアは誰にも開けられず、やがて首相以下全員揃ったが、部室に入れないので部室前にたむろするしかない。その上雨まで降ってくるという最悪の状態になった。結局全員で手分けして A を探し、30分くらいして A は見つかった。しかし怒り心頭だったはずの先輩らは A に変に優しく、他の者にも今回のことは許してやれ、理由は聞くなと妙に A をかばった。 A に何があったのか聞くタイミングを逃したまま、自分はもう卒業したが非常に不思議だったし、先輩の態度ともどもいつか聞けたら聞いてみたいと思っている。 以上、原因不明の雲隠れっていう題名の話でございました。で次行く前に、ジータレ強み、34こんばんはと、ばんはです、毎日 YouTube 聞いてます、生で聞けて嬉しいっすと、ありがたい話です。はい、次第48話目、街灯にまつわる話、読めない、薄ちょっと待ってくださいね、ハッカユズ、ハッカユズかな、ハッカとユズっていう感じかな、ハッカユズさんの話。私の実家は堤防沿いにある。家の北側は堤防と川しかない。夜になれば真っ暗なのに、明かりといえば向かいの家の前にある街灯だけだ。その街灯も今時珍しい木の電柱に傘と電球がついているだけのもので、全く心もとない。近所でこんな古びた街灯はここだけだった。数年前の話だ。夜9時ごろ家に向かう一本道を歩いていると、向かいの街灯の下に人がしゃがんでいるのを見かけた。この一本道は堤防で行き止まり、しかも袋工事になっているため、近所の人が堤防に用事のある人しか利用しない。誰だろうと思いながら距離を縮めた。近くで見るとその人物は知り合いではなかった。首元ぐらいの長さの髪に地味な服装、中肉中背。こちらに背を向けているため、男か女か全くわからない。片膝をついて微動だにせず堤防の暗闇を見つめている。こっそりと家に入った私は母を呼んで街灯の下の人物を見せた。同じ場所で堤防を凝視し続けるその姿は、何かを待っているようにも見える。怖くなった母は向かいの M 家に、お宅の前に不審者がいると連絡を入れた。驚いた M 家の旦那さんが外に出たところ、もう不審者はおらず、街灯の下にサンダルが揃えて置いてあったという。話は近所に広まり、それからはしばらくみんな川で亡くなった人がいないか新聞記事を注意していた。結局川で亡くなった人はいなかったが、不審者を見かけてから2ヶ月ほど後、何者かにより街灯の下に花が添えられていた。白い花メインのバスケットアレンジはとても豪華で、到底いたずらで置くレベルのものではない。 M 家では気味悪がって、迷惑になりますので持ち帰ってくださいと張り紙をしたが、一向になくならない。結局花が枯れた頃、 M 家で処分することになった。すると数日後にはまた新しい花が備えられている。そんなことが3度繰り返された。3度目の花を処分した後、犯人は捕まった。 M 家の息子さんが早朝に帰宅した際、偶然にも花を備える現場を目撃したのだ。犯人は小柄で白髪の老女だったという。どうやら私と母が見た人物とは別人らしい。花を備えた理由を聞いても、ここに娘がいるというばかりで要領を得ない。それでも根気よく聞き出すと、娘さんは数年前に病死したらしいこと、拝み屋のような人に娘さんがこの街灯の下にいると言われたらしいことが分かった。肝心のなぜこの街灯の下なのかについては解明されなかったが、老女はどうも認知症を患っているようだったので、 M 家では大事にはせず、花を供えないように説得してそのまま返したそうだ。その後この街灯に花が手向けられることはなくなった。そして3ヶ月ほど前、行きつけの店の主人からこんな話を聞いた。常連客の体験だという。その女性はウォーキングが趣味で堤防が定番コースだった。ある日歩き始めが遅くなり、折り返し地点に来た頃には日が落ちてしまった。歩き慣れた道とはいえ、夜の堤防を歩くのは怖い。そこで堤防を降りて住宅街を抜けて帰ることにした。住宅街に入るとすぐに街灯が見えた。 古びた木の街灯だったけれど明かりがあるだけでほっとしたという。ここまで聞いて予感がした私はその街灯のことを詳しく尋ねた。果たしてそれは九段の街灯であった。実家の向かいにある街灯だと分かり、店主と二人驚く。さらに店主が語るところによると、女性が街灯の下を通り過ぎたその時、急に明かりが揺れ出した。ちょうどそれは大きな蛾が群がっているような光の明滅だったという。振り返ると街灯の下に何かがぶら下がってる。眩しくて見づらいため 1,2 歩戻ったが、異様な光景に足を止めた。ぶら下がっていたのは麻袋に入った人だった。頭部は袋から出ているが、長い髪を振り乱して顔は見えない。その人は街灯が揺れるほど必死にもがいている。反射的に助けなければと思ったが、先ほど堤防から降りた時にはこんなものを見た覚えがない。しかしあまりに生々しいので、夢とも現実とも判断がつかず、ただただ見上げていたそうだ。麻袋を下げてあった紐がちぎれたのか、地面に人が叩きつけられる音で女性は我に返った。自分の2メーターほど前に落ちている、それは明らかな質量を持つこの世のものにしか見えない。やはり助けなければ、そう思った女性の目の前で麻袋からうつ伏せに人が這い出してきた。その女性はぬるりと表現していたそうだ。とにかく人の動きではなかったと。それは一瞬にして女性の足元に到達していた。2メーターは離れていたはずなのに、今は女性のつま先に額を預けている。質量はあるが、この世のものかと問われると、女性は全速力でその場から逃げ出したそうだ。今後もあの街灯の下で奇妙なことが起こるのか、楽しみでもあり恐ろしくもある。とりあえずもう自分は体験したくないので、夜間は近づかないようにしているのだが。以上、街灯にまつわる話っていう題名の話でございました。で、次、ジータレス読み、35、おさむちゃんの生ラジ聞いてると、ああ、おさむちゃんと同じ時間を生きてるんだなって希望が湧いてくると。まあ、おさむじゃないんですけど。で、36、うお、犬の散歩から帰ったら配信やってた、嬉しい、こんばんはと。バマです。で、37、こんばんは。5年間録音でずっと聞かせてもらってましたが、この度リアルタイムで初めて聞かせてもらいますと。あざす、タイミングがあったということで。で、次、49話目、電話クズさんの話。自分とヒナ（カメ）とケイ（カメ）の3人で涼を求めて山にドライブに出かけた。そこは頂上にキャンプ場がある関係で、車で頂上まで登れる。目的はキャンプ場ではなく、その手前の小さな沢なのだが、いい年した社会人が真夏の、昼日中に3人揃って水遊びというのも切ない。釣り竿も一応持ってきていたが、渓流釣りは早々に諦めていた。しかも鬱蒼と茂った木のせいか蚊も多い。それでも清涼な水の冷たさが気持ちよかった。ひとしきり漁を満喫して、さあ帰ろうかという時、プルルルルとケイの電話が鳴り始めた。あ、もしもし母ちゃん。3人して車に戻りながらケイが話している。あ、ここ電波入るんだ。頂上なら入るのは知ってたけど。そう思って自分の携帯を取り出すが、表示は圏外になっていた。 K とはキャリアが違うからかな、もしくは自分のガラケーと K のスマホで何か違うんだろうか。のんきにそう考えると、自分と違って K と同じキャリア、同じ機種のヒナが青くなる。 K、 電話切って。え、 K が耳元から電話を離した次の瞬間、携帯から不気味な笑い声が響いて、うわっと叫んだ K の手から携帯が落ちる。そのまま誰も動けずに落ちた携帯をじっと見ていた。やがて意を決した K が恐る恐る携帯を拾い上げる。携帯は液晶画面が割れ、電源が落ちていた。三人して押し黙っているせいか、やけにセミの声が大きく感じられた。暑かった太陽の熱気が今は重くねっとりまとわりつくようだった。三人して顔を見合わせ、 K が電源を入れる。電源が入る瞬間、画面の中に白っぽい人影が見えたのは気のせいだろうか。画面の表示は圏外。 K の着信履歴は遊びに誘ったひなからの着信が最後になっていた。逃げるように山を降り、 K はその足で携帯を買いに行った。今でもたまに3人で遊ぶのだが、誰もあの山には近づこうとしない。以上、電話という題名の話でございました。で、次、第50話目、影でクズさんの話。視界の隅をさっと黒い影が横切った気がして顔を上げる。何の変哲もないいつも通りの大学の食堂の風景。向かいでカレーを食べていた友人が私の様子に気づいて不思議そうに首をかしげる。どうかした？ううん、別に。気のせいか。そう思って私は手元の親子丼に視線を戻した。廊下で友人と話していると、視界の隅を黒い影が走る。正門からふと見上げると、窓のところを何かが通り過ぎる。そんなことが何度かあるうち、私は黒い影が通るとき必ずある男性がその近くにいることに気がついた。学年は一個下らしい。細身だが背がかなり高く、眼鏡をかけている。交友関係はかなり広いようだ。所属はテニスサークル。気になるとつい目で追ってしまったせいで、かなり彼に詳しくなってしまった。これじゃまるでストーカーだ。そうこうしているうちに夏休みに入った。私は里帰りしたこともあって、彼のことなどすっかり忘れていたのだが、夏休み明けに見かけた彼は以前とは全く違っていた。なんと表現したらいいのだろう。彼の周囲がぼやけて見える、というよりブレて見える。二重にずれた印刷を見ているような感じで、じっと見ていると酔ったように気分が悪くなる。自分の目がどうかしたんじゃないかと思ったけれど、そんな現象は彼と彼の周囲にしか起きていない。気にはなるけれど、まさか聞くわけにもいかない。そもそも私は彼と親しいわけでもないのだし。でも気になる。そんな葛藤を続けていたある日、前日に徹夜していて眠かった私は一日中机に突っ伏して眠っていた。眠っていたといっても半覚醒のような状態で、人のざわめきなどを聞くともなしに聞いていた。そんな中、一つの足音が近づいてくる。ああ、この机の横を通ってるんだな。ぼんやりとそう思った次の瞬間。よくわかったな。ぼそりとささやくような低い声が聞こえて、ガバッと飛び起きた。その勢いに隣を歩いていた彼が驚く。今のは彼の声によく似ていた。彼は私の様子に不思議そうに首をかしげながら通り過ぎていった。数年後、彼が逮捕されたニュースを見た。そこには爽やかで人当たりもよく、朗らかだった彼とは似ても似つかない罪状が並んでいた。彼を知る人たちは口を揃えてこう言った。彼は突然まるで取り憑かれたように人が変わったと。だが私は思うのだ。あれは取り憑かれたのではなく、 もしかしたら。以上、影っていう題名の話でございました。で、次くまいにジータレスミ38、なんとか間に合った、敬愛するダンディーなおっちゃんこんばんはと、まあ、ダンディーでもなんでもないんですけど、あざっす。で、51話目、砂の人中様。まだ私が高校生の頃の夏の話だ。鹿児島の本駅、今では新幹線の駅の裏側5、6分のところのマンションに母と2人で住んでいた。その当時あまりクーラーが得意でなく、寝る時だけ窓を開けっぱなした部屋に布団を2つ並べて敷き、母と並んで寝ていた。ある夜ふと目が覚めると、突然突風が吹き、カーテンが揺れた瞬間、体の上にずしんと何かが乗ってきた感触。その後砂が積もるように人の形が出来上がっていった。テレビの砂嵐模様の人だ。体は金縛りに合い動かない。すごい力で首を絞めてくる。何かすごい悪意と殺意とを感じた。私ができることは少し首を動かすこととうなることぐらい。どれくらい時間が経ったのか、隣から母の声。大丈夫？どうした？すると突然、体の上の砂嵐模様の人型のものが風に吹かれた砂のように消えた。どうもその母の声で消えたらしい。私はやっと自由になり、体を起こし、ごほっごほっと咳をし、母に今あったことをそのまま話した。母も何か異様な雰囲気を感じて起きたらしい。その夜は窓を閉め、クーラーをかけ寝ることになったが、金縛りに遭い、幽霊らしきものを見たことも数回あったが、あまりに先ほどの体験が強烈で、朝まで一睡もできなかった。それ以降、窓を開け寝ることはなく、得意ではないクーラーをかけ寝ることになった。以上、砂の人っていう題名の話でございました。で、次、52話目、墓場の霊、ズンチャ虫様の話。小学校の頃、母の実家で葬式があって家族で出かけた。母の実家に着くと、いとこら、母の兄の息子らは自分らのじいさんが死んだのに妙なハイテンションで、仲が良かった自分も一緒にはしゃいでいたのだが、やがてその原因が判明した。実は葬式を行う林隆寺という寺の墓地に幽霊が出る噂があり、小学生だったいとこらはもちろん大人まで本気で噂していたのだった。いとこらは好奇心から夜に寺へ行ってみたいと思ってたけど、親が許さず、それがこんな形で実現したので、いよいよ夜に寺に行けるぞと喜んでいたのだ。葬式の度胸が終わると、いとこらと自分の3人は早々に寺の脇の墓地へ。噂によれば、幽霊は夕暮れ時に墓石の前に現れるらしい。手を前にだらりと垂らした痩せ細った姿でゆらゆらと立っているのだが、人が近づくと消えてしまうらしい。3人は墓地を見回ったが、もう空がすっかり暗くなった8時頃になって、ついにそれは現れた。暗い中に生白く浮かぶ細い影、墓地の一番奥の墓石の前でゆらゆらと揺れている。3人は緊張してこっそりと近づいた。相手は逃げない。15メートルほどの距離まで来て、これ以上進もうかどうしようかと迷い始める。もう少し行こうと3人がうなずき合ったその時、影はすっと消えてしまった。3人は顔を見合わせ、今見たものを確認し合って引き上げようとした。すると戻る方向の10メートルほどの先の墓石に、またも細くやつれた白い影、 手をだらりと垂らしうつむき加減でゆらゆらとうごめく。背丈からして小柄な女性のよう。焦った三人はどうしていいのかわからず慌てているとまたすっと影は消えた。その後三人とも半泣きになって本堂まで逃げ込んだ。実話でオチも何もない。その時の二箇所の墓はどちらも最近葬式のあった家の墓だそうです。以上、墓場の霊っていう題名の話でございました。で次、第53話目、おまじないクズさんの話。仕事を終えて会社を出ると大手企業に転職し、東京に引っ越したはずの元同僚カイト（仮名）が立っていた。カイトは同期ということもあってよく愚痴を語り合ったりしていたのだが、その時のカイトはやつれて弱々しい笑みを浮かべていた。とにもかくにも居酒屋に入って話を聞いてみる。東京に引っ越すことが決まったカイトはなるべく家賃の安い物件を探しているうち、その事故物件に行き当たったそうだ。不動産屋からきちんと事故物件である旨の説明を受けたが、霊なんているわけないと思っていたカイトはむしろ安くてラッキーとばかりに早々に契約したのだという。はじめに違和感を覚えたのは荷物を運び込もうとした時だったんだ。部屋に入った瞬間全身が総気だって、貧血を起こしたみたいに頭からスーッと血の気が引いてカチカチ奥歯が鳴って、その瞬間自分でも知らないうちにつぶやいてたんだ、ただいまって。なんかまるで自分の体が自分のものじゃないみたいだった。それからあとは部屋にいると妙な出来事ばかりが起こったそうだ。部屋のどこにいても何をしていても視線を感じる。置いたはずのない場所に家具や食器が移動している。何度変えても電気がちらつく。そのうちカイトは特に視線を感じる場所に気がついた。ベッドに座っている時が一番視線が強い。ちょうどベッドの向かいに押し入れがある。カイトは意を決して押し入れをほんの少しだけ開けて中を覗き込もうとし、目があった。押し入れの中でギラギラとこちらを見ている女の視線に気がついてカイトは悲鳴を上げた。気を失いそうになるが何とか耐えてカイトは部屋を飛び出した。何日かはホテルで過ごしながら不動産屋に別の部屋を探してもらって、でもそうしているうちにだんだんなんで俺がこんな目にと思ったらイライラしてきて、押し入れにいるってんなら押し入れに何かあるんじゃないかと思って、夜行くのは怖いからと日曜日になるのを待って昼間に部屋を訪れた。押し入れを開けてみるが何もない。でも絶対何かあるに違いないとカイトは天袋を覗いてみたのだそうだ。天袋の天井を触ると案の定板が動く。慎重に板を持ち上げ用意してあった懐中電灯を差し込む。暗闇の中、懐中電灯の明かりに照らされた先に女が体育座りをしていた。うわっと声を上げた次の瞬間には女の姿はなくなってた。カイトはそれを見間違いだと思うことにして天井裏を探してみたのだそうだが、ざっと四方を照らしてみても何も見当たらない。でもさ、押し上げた天井の板がやけに重いなと思って照らしてみたらあったよ。透明なガムテープで固定された、それは透明なゴミ袋に包まれた5冊のノートだった。袋はほこりまみれだったけど中はそうでもなかった。ノートはディズニーとかキティちゃんとかの可愛いやつで。勇気を出してノートを開いた瞬間、カイトは悲鳴を上げたそうだ。中には赤いボールペンで余白がないほどびっしりとこう書かれていたらしい。カイトが帰ってきますように、カイトが帰ってきますように、カイトが帰ってきますように。でもさ、本当にビビったのはその後なんだよ。カイトは泣きそうに顔をくしゃりとゆがめた。思わずノートを放り投げたら表紙に カイト帰ってきてくれてありがとうって書いてあったんだよ。ボールペンじゃなくて、ボールペンじゃなくて血みたいな字で。さっきまでそんなのなかったのに。頭を抱えてうなだれるカイトが落ち着くのを待ってから、でもさ、もうその部屋からは引っ越したんでしょ。こちらの言葉にカイトは弱々しい笑みを浮かべて首を横に振った。俺もそう思ったんだ。でも、カイトが新しい部屋に荷物を運び込んだ瞬間、声がしたのだという。おかえりなさい。以上、おまじないっていう題名失礼、題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み39。よくよく考えると、寺に併設してる墓地に霊が出るって、その寺に功徳がないってことの証明みたい。功徳だっけ、ないことの証明みたいだよなと。霊が出ちゃう、そのうん、足らなくねっていう、そのなんでお寺で出ちゃってんの、霊の状態でっていう、うん、で40、ああ功徳っすねと。功徳、功徳、うん、前にあの それツッコミ受けた気がする。功徳って読んで、それ功徳っすよって。だから今ちょっとあの自分で思い出したそれを、うん。で次、第54話目、靴でクズさんの話。上司が家を建てたというので手土産を持って挨拶に行った。自分の家からはそう遠くない小綺麗な新興住宅地は、未だ分譲中や造成中の物件が多く、あちこちに不動産屋の上りがはためいていた。上司の家を訪れると上がって行けと勧められる。君がこの近くに住んでいるとはな。これで酔っ払った時も送ってもらえるから安心だな。そう言って豪快に笑う上司を奥さんが軽くたしなめる。豪快な上司とは真反対の儚げな奥さんはすごく美人だった。二人息子がいるそうだが、すでに大学生と社会人で、どちらも家にはいないそうだ。世間話をしてお茶をいただいた帰り際、玄関で靴を履いていると、靴箱の上に飾られた一足の靴が目に留まった。子供用の小さな靴だ。黒いエナメル質にイミテーションの宝石がふんだんに散りばめられたピンクのリボン。リボンの真ん中には大きめのガラス玉。可愛い靴ですね。ピアノの発表会にでも履いていったら良さそうだ。多分自分がこんな靴を持っていたら、ツンと済まして大人ぶっていただろうなと想像が浮かぶ。だが上司と奥さんはどこか悲しげな笑みを浮かべ、娘の形見なんです。悪いことを聞いてしまった。こちらも気まずげに すみませんと言って頭を下げる。その時なんでそんな言葉が口をついたのか、今思い出してもわからない。顔を上げた自分は、でもこんなところに置いてたら取られちゃいますよと口走っていた。上司と奥さんは怒ることもなく、そうですね、気をつけますと返してくれて、二人に見送られてその家を辞したのだが、青い顔で出勤してきた上司に呼び止められたのは、上司の家を訪れてちょうど1ヶ月が過ぎた頃だった。あの靴がなくなったのだという。変なことを言ってしまったから疑われてるのかな、そう思ったが先読みされたようだ。僕も妻も君を疑ってはいない。ただ警察にも通報してあるけれど、君も何か見たり噂を聞いたりしたら教えてほしい。昔住んでいたアパートが火事に遭い、娘さんの形見で残っているのはあの靴だけなのだと。そのために何かあったらすぐ持ち出せるように、でも靴箱の中だと暗くてかわいそうだからと、玄関に置いていたのだと上司は教えてくれた。 それからしばらくしてスーパーに買い物に出かけた時に奥さんとばったり出会った。まだ靴は見つかっていないのだろう。やつれて儚げだった印象は今にも消え入りそうな印象に変わっている。買い物かごを手に立ち話をしていると突然ママと声が響いた。驚いてそちらを見ると近所に住むエイミとその娘が立っていた。エイミの娘は奥さんに泣きながら駆け寄った。ママ助けて、知らないおばちゃんに連れて行かれたの。ママのとこに帰りたい。すがりついてくるエイミの娘に奥さんは戸惑い、自分を含めた他の買い物客は困惑した。その子が知らないおばちゃんと呼んだ相手は間違いなくその子の母親であるエイミだったからだ。ママのとこに帰りたいって言ったらあのおばちゃん怒るから黙ってたの。でもママがいい、ママのとこがいいと、ワンワン泣く子供と、戸惑いながらもあやすように子供の背中を撫でてやる奥さんと、顔を真っ赤にしたエイミと3人が店員さんに連れられて奥に消えるまで、自分を含めた他のお客さんは呆然と事態を見守るだけで身動き一つできなかった。結論から言うと、靴を取ったのはエイミだったらしい。警察が来たりしていろいろあったようだが、そこは知らない。エイミは上司宅からだけでなく近所からいろいろ取っていった。まあ、本人曰く借りただけだそうだが、のため実刑となったそうだ。靴が奥さんの元に帰るとエイミの娘は落ち着いたらしい。奥さんのことをママと呼んだ時の記憶は残っていないそうだ。奥さんはこれも縁だからとちょいちょいエイミの娘を世話しているらしい。今もあの靴は上司宅の玄関に飾られている。以上、靴っていう題名の話でございました。で、次、第55話目、出られないよ、で、雷鳥1号さんの話。知り合いの話。ある夜、彼女がそろそろ寝ようかと考えていると携帯電話が鳴った。すぐ近所に住んでいる友人からだ。トイレから出られなくなった、助けてという内容だった。詳しい事情を聞くと次のようなことを言う。トイレに入っているとドアがいきなりガタッと音を立てたの。驚いて開けようとしたんだけど、何かに抑えられているかのようにどうやっても開かなくなってるの。なんとか開けようと悪戦苦闘していたんだけど、その時聞こえたの。出られないよって笑う声が。もう怖くてドアに近寄れない。お願いだよ、助けに来て。とりあえず落ち着けと伝え、友人宅へ向かうことにした。女一人ではさすがに不安なので、隣部屋に住んでいる男の後輩を叩き起こし、一緒に行ってもらうことにする。到着すると勝手知ったる鍵の隠し場所を探ってみた。鍵はちゃんといつもの隠し場所にある。誰かがこれを使って侵入したわけではなさそうだ。後輩と共に上がり込むと、トイレの方からすりなく声が聞こえた。慌てて駆け寄ると、トイレのドアにいろいろなものが突っかえており、中からは全く開かないようになっていた。二人で障害物を取り除くと、中から青い顔の友人が転がり出てくる。ありがとう、本当に怖かったよと泣きじゃくる友人をいさめながら注意をする。トイレの前にこんなもの置いちゃダメだよと。友人はキョトンとした顔になり答えた。こんなにたくさんのもの廊下に出しっぱなしになんかしてないよ。そこでそれまで黙っていた後輩が口を挟んできた。これって明らかにつっかえ棒になるように誰かが置いてますよ。全部が全部あんな綺麗に並ぶわけがない。ちゃんと同じ長さのものを揃えてあるみたいだし。後輩の言っていることが理解できると二人は真っ青になった。やっぱり誰かが屋内に入り込んで悪さしたんじゃないですかね。先輩、鍵を外に隠すのはやめた方がいいですよ。絶対。真面目な顔でそう忠告してくれた。先輩も一応女性なんですから。一言多い後輩だった。それからすぐに友人は引っ越した。屋外に鍵を隠すこともやめた。その甲斐あってか、あれから怖い思いはしていないらしい。しかし今でも時々思い出して気持ち悪くなるよと言っているそうだ。 以上出られないよっていう題名の話でございました。で次第56話目カルタでクズさんの話。祖母がまだ小さかった頃の話だ。遊び道具なんてまだほとんどなかった時代、祖母は友人の M ちゃん Y ちゃんと一緒にいろはかるたを手作りしたらしい。3人で読み札と取り札を作り、さあ遊んでみようとなったそうだ。最初の1回は祖母が読むことになり、 M ちゃんと Y ちゃんが札を取ることになった。犬も歩けば棒に当たる。はい。そうですり合うも多少の縁。はい。あ、取られた、はははは、とたえもないやり取りをしながら、あっという間に読み札は全部読み終わってしまったのだが、なぜか一枚取り札が残っている。あれ、これなんだっけと M ちゃんが取り札を手に取るのにつられて祖母と Y ちゃんも覗き込む。そこには丸囲いされたんの文字と吊るされた骸骨の絵が描かれていた。首に縄をかけられて吊るされた骸骨は、そう、まるで首吊りをしているようだった。何これ、気持ち悪い。誰が書いたの？私じゃないよ。私でもない。でも私も書いてないよ、こんなの。口々にそう言って否定し、3人で顔を見合わせる。やがて M ちゃんが肩をすくめ、まあいっかと札をくずかごに入れる。M ちゃんが亡くなったのはそれから3日後、物置小屋で遊んでいて、紐が絡まったまま天井の梁から落ちたそうだ。その話を聞いた祖母はくずかごを覗いてみたが、あの取り札はどこにも見当たらなかったらしい。以上、カルタっていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレス読み41。そういえば奥さんがトイレに入っている間に巨漢の旦那さんがトイレの前で急死して、その体が押し扉を押さえた結果、奥さんがトイレから出られなくなって奥さんも死んだというニュースがあったなと。なんかありましたね、自分もツイッターでなんか書いたっけな、ちょっと忘れたけど、記憶ありますね、そんなやつ、どうしようもない、連絡手段もないし、前で死んじゃってるから開けられんしと、扉も破れなかった、はい。で第57話目約束クズさんの話。高校の頃はバスで通学していたのだが、一度だけ乗り過ごしたことがある。それもよりによって用事があって遅くなり、最終バスに乗った日に限って。目を覚ましたのは橋のふもとだった。〇〇橋口というバス停で慌てて飛び降りる。今思えばいっそ駅まで乗っていけばよかったのだが、その時はそこまで頭が回らなかった。民家はそれなりに立ち並んでいるが、コンビニなどは見当たらない。遅くなることは事前に伝えがあったので、それを叱られることはないのだけれど、帰る手段がない。夜9時過ぎの住宅街はさざ波のような静けさに包まれていた。時折かすかに犬の遠吠えが聞こえてくる。親が高校を卒業するまで携帯禁止という方針なので、携帯は持っていない。公衆電話を探すとあった。橋の目の前にシャッターの降りたタバコ屋があり、そこの角にひっそりと緑色の公衆電話が佇んでいた。親に電話をかけて乗り過ごしたことを伝える。丸々橋口のバス停にいることを告げると、20分くらいかかるよとのこと。電話を切ってバス停に戻る。人気はないが民家は多いので、あまり怖いとは思わなかった。 しばらくそのまま堤防に寄りかかってぼんやりと親を待っていると、あら、やっと来てくれたのねと嬉しそうな声が響いて右手側を見ると、女の人が立っていた。10月終わりなので肌寒いことは肌寒いのだけれど、ファー付きのコートを着るには早いような気がする。ファーのついた真っ白いコートは見るからに高そうだ。コートの下から少しだけスカートが見え隠れしているが、かなり短い。癖の強い金髪、派手めの化粧、ラメで飾られた爪、手にした赤いバッグは間違いなく革製品だ。誰に話しかけてるんだろう。キョロキョロと辺りを見回す自分の腕を彼女がいきなり掴んだ。まさかそんな行動に出られるとは思っていなかった。とっさに動けずにいる自分にまるで腕を組むように腕を絡め、彼女が歩き出す。ちょっと何するんですか。ことここに来て恐怖心が理性を上回り大声を上げる。が、辺りの民家はしんと静まり返ったまま物音一つ聞こえなかった。話してください、誰か助けて。女性なのにすごい力だ。振りほどくどころか腕を圧迫されて手がしびれる。甘ったるい香水に混じってなんだか変な匂いが鼻につく。泥水と生ゴミが混じったようなドブの匂い。早く早く早く行こう、もう来てくれないかと思ったわ、待ちくたびれちゃったと彼女は笑顔でそう言いながらぐいぐい自分を引っ張っていく。連れて行かれたのは橋の中央。そこで彼女はこちらの体を欄干に押し付け始めた。民家からは誰も出てこない。交通量はそこそこある道なのに、それほど遅い時間でもないのに車一台通らない。自分の悲鳴は虚しく夜の闇に吸い込まれていく。欄干は自分の胸くらいの高さしかない。彼女に押し付けられて首から上が欄干から身を乗り出す。彼女の強い力で頭を押され足が浮き始める。バタバタと暴れる自分と対照的にニコニコと彼女は笑っている。ひどいよね。私、彼が言うから貯金だって全部あげたし、子供だって下ろしたのに。ねえ、一緒に死んでくれるって約束したよね。その声にゾワッと全身が総気だった。あの生臭い匂いにむせ返りそうになる。彼女の声が一変した次の瞬間、こんなとこで何してんのと迎えに来た親の声が響いて自分は我に返った。気づけば自分は橋の中央で一人呆然と立っていた。彼女の姿はない。まるで幻のように彼女は消えていた。他に車が来ていないとはいえ、橋の真ん中で立ち話をするわけにもいかない。ふらふらと親の車に乗り込み一部始終を話す。夢だったのかな。そうつぶやく自分に、襟見てみと親が指摘する。言われて制服の襟を見ると、彼女の爪を飾っていた銀色の星が襟に付着していた。以上、約束っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み42、寝ぼけてバスから飛び降りた時は駅までと頭回らないよねと。まあそういうもんですね。人間焦ってる時こそ冷静じゃないから、冷静に考えるとおかしなことしたりしますね。だから焦ってるんですけど。で、次が最後、100物語って言っても58話目までしかないそうで、第58話目最後、人影で、リンゴ小娘さんの話。これは私が家族と旅行に出かけた時でした。温泉に入って旅館に戻る時に、廊下を渡る浴衣を着た男性の人影が見えたのです。男性は男湯と書かれたのれんから出てきました。ですが、お父さんの話によると、温泉はちょうど貸し切り状態だったらしいんです。だから私、不思議に思ってお父さんに尋ねてみました。お父さん、あそこに人おるよと。だけど、指さしたところには誰もいなく、見間違いかと思い、フロントのところに着いた時でしょうか。お父さんがフロントの人に聞くことがあったようで、そちらの方に向かっていったんです。その時、2歳離れた弟が、 あの人お父さんの知り合いと言いました。弟の目線の先を見てみると、そこには私が先ほど見かけた男性でした。男性はお父さんの横で同じスピードで歩いていたので、弟と二人で後で聞いてみようと話し合っていました。お父さんがごめんごめん、さあ行こうかとこちらに来て一緒に部屋まで行った時には、男性の姿はありませんでした。部屋に入って早々、弟がお父さんにあのことを聞きました。さっきお父さんの隣を歩いていた人を知り合い？一緒に温泉にくらい、一緒に温泉入るくらい仲いいんだよねと二人でお父さんに言うと、お父さんは首をかしげてこう言うのです。お父さんと一緒にいた人はいない。温泉でのことは弟をお前が知ってるだろうと。浴衣着た20くらいの人だよ、本当に見覚えないの？と私が問い詰めると、お父さんはますます眉を潜めて、俺以外にあの場にはいなかったよと。これは今でも謎です。弟はもう忘れてしまっているのか、話を出しても微妙な反応ばかりで、もしかしたら見た目だけ若く見られるお父さんとは何か通じるところがあったのかも、なんて。以上、人影っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み43、馬の耳に断蜜、はい、あ、カルタとか20年くらいしてないわと。カルタなんていつだ、もう全然記憶がないよね。でも20年はやってないな、やった記憶がない、カルタ、多分20何年だろう、分かんない、20年以上はとにかくやってないね。はい、というわけで、オープン2チャンネルオカルトイタ百物語まとめ第2回のやつですね、58は全部読み終わりました。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。なんかもう全然自分カウント、話のカウントがですね、話の話数ですね、こう読んだ話数のカウントが全然合ってなかったんですかね、既読リストにあるものだけでも5681はあるそうで、とっくに5000超えてんじゃんって話ですね。そうしたらもう自分のカウントがよくわかりません、なので今日読んだ分を足せばほとんどもう5700話ぐらいに行くってことなんですかね、もうね、わけがわかりませんね、自分でわかってないんですいません。はい、というわけで、今日はこれで終わりたいと思います。録音ファイルはまたアップしていただこうと思ってますので、もしよかったら聞いてみておくんなましと。なんかその録音ファイルをアップしてくださってるところのページの PV ってやつですね、の数が、この前40万を超えたと、聞きました。なんか半年かからず10万増えたっつって言ってるようで、はい、ということで、はい、ありがとうございます。そうか、既読リストの方は怪談怖い話系だけじゃないからねと。まあ自分も別にもうカウントがよく分かんなくなってるんで、もう何でもいいです。もうなんか配信回数からもうわけ分かんないんで、ということで、それに乗っかっちゃおうかなと思って、その回数でいこうかなと思っております。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、この辺で、ほいじゃあ、バイバイ。